若倉潤の単木の歌声。
この番組は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りいたします。こんばんは、シンガーソングライターの若倉潤です。この番組は場面監目経験のある私若倉潤がまだまだ一般的に知られていない場面監目を少しでも知ってほしいという思いで月に1回お送りしております。場面監目とは、家庭内など安心できる場面では話すことができるのに、学校など社会的な場面では不安や恐怖を感じて話せなくなってしまう状態が続くことです。話せない期間は長期にわたることも多くあり、私の場合は小学3年生から大学入学までの10年間学校で話すことができませんでした。今日も15分間よろしくお願いします。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
若倉潤の監目の歌声第36回です。番組開始から丸3年が経ちました。前回お話しさせていただいたんですけれども、監目の歌声は年内で終了となります。残りは今回と来月の次回の2回となります。今回もですね、前回に引き続きラジオを通して場面監目に関して伝えたいことというテーマで、メッセージを募集させていただきました。早速メッセージをご紹介したいと思います。ラジオネーム島さん、九州沖縄地域にお住まいの監目経験者女性の方です。いつもラジオ楽しみに聞いています。今年いっぱいで放送が終わるのは寂しいです。年に何回かでもいいので、深倉潤さんパーソナリティの場面監目ラジオがあるといいなと思っています。場面監目に関して伝えたいことは、私にもいろいろな、感情があるということです。みんなと同じように面白い、悲しい、楽しい、嫌だな、いろんな感情を持っています。話せないイコール感情がないではありません。場面監目についてちゃんと知ってほしいですということです。ありがとうございます。放送が終わること寂しいと思ってくださる方がいて、ありがたいことだなと思います。ありがとうございます。また機会があればラジオ番組などできたらなとは思っております。で、場面監目、に関して伝えたいことで、いろんな感情があるということということなんですけれども、やっぱり場面監目は全くこう表情が変わらないくらい固まってしまっているというケースもあったりして、結構ね、表にこう感情が伝わりにくいかったりも、するケースもあると思うんですよね。もちろんこう表情がすごい豊かに出ている場合もあって、話せないけど表情は豊かっていうこともあるんですけども、しかも同じ人でもこう最初はすごい固まってて表情が出なかったのに、徐々にこう安心できる環境になったりとか、何かが変わって、表情が出るようになるってもちろんあるので、段階的なところもあるのかもしれないですけども、でなんで表情が出なかったりするとこう一緒にこう何かしてても、楽しんでいるかっていうのが周りの人にとってはね、こう分かりにくかったりとか、何を言ってもね、表情が変わらないとこう嬉しいのか傷ついてるのか、分かりにくいのかなっていうところは、周りの人からするとそういう判断が難しいのかもしれないなとは思います。でもやっぱりね、当たり前のことなんですけど、普通にこう傷つくようなことをね、言えば傷つきますし、嫌がることすれば嫌がるっていうのは、みんな同じだと思うので、でもどうでしょうかね。人によって同じことしても楽しいなって思う人と嫌だなって思うっていう、そういう曖昧なものもあると思うので難しいですけど、でも話せないと言っても、意思を確認する方法は多分あると思うので、うなずいたり首振ったりとかができるとか、いろいろ確認する方法はあると思うので、確認してあげてほしいかなとは思います。で、やっぱりね、感情がないわけじゃないっていうのは当たり前のことでも、やっぱり知らない人からしたらわからないところもあるのかなと思うので、 まあ、そういう意味でもやっぱり場面監目知っていてもらう必要があるなと思いました。それではここで一曲聴いていただきたいと思います。若倉純で優しい場所。
切な言葉だけど言えないよね。感謝を伝えられなくて悲しい気持ちになるよね。本当は気持ちを伝えたいけど凍ってしまったように心が固まってどうにもできないはずだ。自然と笑顔になるまでは僕たちが優しい場所を作るから、あったかくなって君の鳥が溶けて自然に気持ちが出るといいな。な言葉だけど言えないよね。挨拶ができなくて寂しい気持ちになるよね。できないことには理由があるんだ。
聞いていただきました。若倉純で優しい場所でした。若倉純の監目の歌声、来月で終了となるんですけれども、まあ、ラジオで、場面監目を伝えていくこと、大事なことだと、思っています。まあ、これからもねラジオ番組に出演する機会があれば場面監目のことを伝えていきたいと思っているんですけれども、まあ、自分でねこうラジオ番組を持つっていうのはやっぱりなかなか大変なところがあるかなというふうに、ちょっと思ってます。まあ何でしょう、まあこの番組、何でしょうね、続けていくのが、まあ終了する理由としてまあいくつかあるんですけれども、まあその一番こう何でしょうね、大きな理由というか根っこになってるのは、まあ私の体調の部分かなというふうに思っています。まあ、うつの症状がちょっとね強くなってきているというところがあって、まあ、それが一番大きな理由にかなと思ってます。でまあ大学に入ってから少しずつこう話せるようになって、まあ、今はねこうやってラジオでも話せますし、まあ、場面監目ではないと言えると思うんですけれども、やっぱりね今一番こう私を悩ませているのはうつ病かなと思ってます。まあいい時と悪い時とか、まあ波もあるんですけれども、まあでも会社勤めしていた頃とかね、こう辞めた直後よりはこう寝たきりっていうわけではないので、だいぶいい状態が続いてるとは思うんですけど、ちょっとねやっぱ去年くらいから、ちょっと徐々に体調崩してきてまして、まあ、最近はねライブをしたりとか曲を作ったりとかが、できてないかったりとか、ちょっと音楽を聴くことも何て言うんでしょうね、難しいというかそういう状態になってます。で、まあ、7月に校庭にこち吹いて上映と若倉純ライブを東京で開催、したんですけれども、それでまあこのイベントをね全国各地で、行いたいと思って、いたんですが、まあ、なかなか次の準備に取り掛かることもできてなくて、 まあね、音楽活動を完全にやめてしまおうっていうぐらいではないんですけれども、まあ、うつ病のようなね、こう精神的な症状は、まあ、いつ良くなるかちょっと予測ができないっていうところもありまして、まあ、ちょっと良くなるまでは休息してみようかなというふうに今思ってます。まあ、うつ病になったのは8年くらい前なんですけれども、まあ、その原因ははっきりとは、まあ、わかんないですけど、まあ、子供の時こう家以外で話せなかったことで、ソーシャルスキルというか、なんかそういうのが身につかなかった、ことがあって、まあ、話せるようになってもそのなんか根っこにある社交不安症とかが残ってたり、まあ、そんな状態でこう社会に出て、まあ、普通の人と同じようにこうなろうと働いてきたことで、うつ病になったのかなというふうに思ってます。まあ、場面緘黙のことこう調べていると、後遺症とか、二次障害っていう言葉もよく聞くんですけれども、まあ、私のこのうつ病も、まあ、場面緘黙の二次障害と言えるのかなというふうに、私は思ってます。ちょっとねこうマイナスなことというかもう話してますけれども、まあ、何が言いたいかというと、まあ、場面緘黙とか、まあ、社交不安症とか、まあ、他にもいろいろあると思うんですけれども、まあ、そういった症状を、持っている人がこう努力をしてこう社会に合わせていくっていうだけではやっぱりなかなかうまくいかない難しいケースも多いんじゃないかなというふうに、思います。それはなんか私がなんかこう実感したことなんですけれども、まあ、どんな人でもこう暮らしやすい社会っていうのは、まあ、簡単にできることではないと思うんですけど、まあ、全て、ね、こう個人の責任でどうにかするっていうのは、難しい、と思うので、やっぱりね少しずつ、多くの人が、過ごしやすい社会にするっていうのはね目指すべきなのかなというふうに思ってます。そろそろお時間となります。緘黙の歌声は来月が最終回となります。引き続きラジオを通して場面緘黙に関して伝えたいことというテーマでメッセージを募集しております。最終回も皆様の声をお届けできればと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。今日はこの辺でお別れとなります。この番組はインターネットでバックナンバーを配信しています。 W を2回 WW ラジオで検索してください。またサイトより番組宛てにメッセージをお送りいただいた方の中から抽選で2名様に iTunes カード1500円分をプレゼントしています。どしどしご応募ください。私のホームページ、ブログ、 Twitter、Facebook でメッセージを募集しています。若倉純で検索していただければと思います。よろしくお願いします。それでは最後に若倉純で歌声ピアノバージョンを聴いていただきながらお別れです。お相手は若倉純でした。また来月お会いしましょう。バイバイ。一緒に遊ぼう、一言言えたら友達になれたかな。休み時間になっても一人で席で座ってた。窓の外では楽しそうに走り回る。